ただいまから新約聖書使徒の働き16章1節から10節、イエスの御霊と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この前に前の時に私はクリスチャンでない方にも聖書の聖霊のことを分かるように、お話しする本を書きませんかと言われて、挑戦しました。難しいことだと思うんですが、できると思っていないんですが、今日はそれを2回目取り組んでみたいと思いました。前の時にの、聖霊のことはクリスチャンになってもなかなかわからないということが一般的なんですが、でもの一番大事なことがやっぱり聖霊に関わることだと思います。ですから私はクリスチャンでない方にもわかりやすくということを思いながら、でもそれはクリスチャンにとってもとってはもっと分かりやすいことかなと思って、努力をします。この前1回目真理の御霊ということについてお話しましたが、三位一体の神だということをお話しました。で、なんじゃそれはと、三位一体っていうのは何だろうかというと、神様、聖書の神様のご本質、ご性質を表す有名な神学専門用語なんです。でもそれは実は私たちの頭で考える理性概念ではない。で、それからこれはですね、形似概念、形似する暗いこと、分かりにくいことを分からせてくれる、そういうものなんですね。ですから分からないっていうのは本当でいいんですね。その通りです。でも言い方を変えますと、人間の次元と神の次元では次元が違いますからね。聖書の中にパウロがコリント人への手紙の中で、人間のことは人間の霊しかわからないように、神のことは神の霊によってしかわからないということを第一の手紙の2章の初めに書いてあります。で、それを哲学的に言っているわけです。例えば一次元、線だけの線で生きていると、この線がずっと並んで平面になる。二次元の世界は一次元の世界にいる人はわからない。線だけで生きている人は面の世界がわからない。次元が違う。それに縦の線が入って立体化すると立方体になると三次元です。私たちが住んでいるのは三次元です。でも4次元の世界とか5次元の世界っていうのが、1次元、2次元、3次元があるように4次元、5次元があるっていうのはもう科学の世界では常識です。私たちは3次元のことを、で、いつも4次元、5次元のことを思ってもわからない。いいですか？人間の次元のことを神様の次元でわかろうとなんてすることは無理なんです。そんなことを今私申し上げているんですね。で、だから人間の頭で考えて分かんないっていうのは無理がない。で、分からなかったらそれは真理ではないのかというと、自分が知らないだけで本当は事実なんです。そういう自分の分からない、理解できないことの中にいっぱいある中で私たちは生かされておる。こういうことを謙虚に私たちは知ることが大事じゃないんでしょうかね。だから、今は まさに科学者たちがそういうことをこう先へと言ってしまっていて、昔ながらの科学概念でもっていて、科学万能だ、こんな時代に神を信じることは愚かだっていうのは、本当は科学が分かっていない。今もう科学者が神を求めている時代です。そんなことをこの次元の問題を言うと申し上げておきたい。神様のことは神様の霊によらないとわからない。その神様の霊のことが聖霊なんです。で、そのことはですね、三つの異なった人格、三位一体というのは三つの父と子と聖霊という人格、あるいはパーソナリティですね、人間的に言うと人格が唯一、ただお一人の真の永遠の神である。三つであり、同時に一つだというですね、これを聖書が言う神様ご自身のお言葉をそのまま信じる他はないということを重ねて繰り返して言う他はありません。で、今日は聖霊はイエスの御霊であるということをこの聖書箇所から確認したいと思うんです。聖書の読んでいただいた箇所を見ていただきますと、ここに6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。ここにイエスの御霊がお許しにならなかった。で、聖霊はイエスの御霊である。で、そのことは聖霊とイエス・キリストが一体であるということを意味しているわけです。イエスの御霊ですから。でも、イエスと父なる神が一体であるということも今日、このすぐ後で短くお話したいと思います。そうすると、どうなるか。聖霊とイエスが一体であり、そしてイエスと父なる神が一体であるということは、父と子と聖霊が一体である。つまり三位の神が一体であるということが言えるわけです。まあ今日は特に中心的に聖霊がイエスの御霊であるということをこの聖書に基づいて、また他の箇所を見ながらお話をしたいと思います。で、この前置き的なところで少し地理上のことを知っておいていただいたらと思います。この使徒の働きは、使徒、かつてのキリスト教迫害者パウロが復活のイエス様に出会って、根から鱗が落ちるような経験をしてクリスチャンになり、それだけでなく世界の大伝道者になります。世界の最初の宣教師。そのパウロが主に3回その当時の世界を伝道旅行しました。で、第1次伝道旅行、第2次伝道旅行、第3次伝道旅行というのがあって、これは1と2です。緑色の色、エルサレムからずっと上がっていって、使徒パウロはこのタルソという生まれ故郷に帰って、そしてルステラ 意向に読む、こういうところを通ってきます。で、1回目がこういうところ行って戻ってきて、そこに教会が生まれていったわけです。それをもう1回2回目に訪ねていったんです。で、こういう記録をパウロの弟子となったお医者さんのルカという人が記録している。イエス様のルカの福音書と、そして使徒の初代教会の歴史を書いたんですね。で、その16章が第2回目のデッドリコ。1回目に行って訪ねて生まれたところをもう一回訪ねようじゃないか。前はキプロスを通ってカイロで行ったけど、今度は陸路で行きましょうと。で、この辺の名前が出てきたわけです。で、アジアでって行くことで禁じら、聖霊はイエスの御霊がこっちの方へ行くことを禁じたので、どういうふうに禁じられたかわかんないですね。パウロに囁きがあったのか、パウロの心に強い思いが起こったのか、夜の幻だったのかわからない。で、ともかくパウロは、行けなくて事情が許さなかったとか、それを御霊の導きと感じたのか、こちらへ行こうとして、もしやこっちかなと思ってムシアへ来たんです。で、ムシアの手前で、ムシアに面するところでビテニアに行こうとしたんです。こう行こうとしたんですね。そうしたらそれを禁じられたので、こっちへ来たんです。もしこっちに来ていたら、こちらからいわゆるコンスタンチノープルの方に来ていたかもしれませんし、こちらへ伝えようとしたかもしれません。どちらにしろパウロの考えを超えてトロアスに導き、ここでマケドニアというギリシャ人、こちらのマケドニア人の来て助け、渡ってきて助けてくださいという幻を見て渡るんです。これで、このサムトラケ海峡を渡って、ヨーロッパに、アジアからヨーロッパに伝わったゆえに、キリスト教は、ユダヤの宗教から世界宗教になったんです。こういう大きな転機、世界の歴史が変わったであろう転機、ひいては私たち日本の歴史も、クリスチャン一人一人の歴史も、ここにいらっしゃる皆さんの人生や歴史が変わる、そういう大きな転換期が今読んでいただいた聖書の箇所です。で、その中にイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。聖霊はイエスの御霊だ。今日はそういう大事な箇所について、箇所からこの聖霊がイエスの御霊だということを一緒に見ていきたいと思うんです。で、これはただのお話ではなくて、歴史と、キリスト教会の歴史と世界の歴史に大きく関わっていることですからね。それじゃあ、もう挙げていただいて結構だと思います。さて、そこで今日はですね、皆様の説教のアウトラインに2つポイントを二つだけ挙げております。一つは聖霊の呼び名ということですね。で、聖霊は聖書のいろんな箇所でどう呼ばれているか。神の霊、キリストの御霊、神の子の霊などと呼ばれています。今日の今読んだ聖書の箇所でも、最初に6節では聖霊と言われ、7節ではイエスの御霊と呼ばれています。新約聖書はどうしてこのように多くの呼び名で聖霊を表すのでしょうか。それは新約聖書の著者たちの確信によると思います。どんな確信か。つまり、人はキリストを通じてのみ神を知ることができるということです。もしお開きになる方があれば、第一ヨハネの 手紙2章23節というところにこうあります。まあ、第3版でいちいち開かなくて聞いてくださればいいんですが、2章23節にこうあります。第3版では467ページ。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。いいでしょうか。ここでどんな人でもね、御子イエス・キリストが神の子であるということを否定する人はね、御父を持っていない、父なる神を持っていない。例えばね、エホバの証人の方を言いますとね、優しくて親切ね、柔和な人々ですが、でも教え込まれるんです、最初からね、イエスは神の子ではあるが神ではない、イエスはイエスであってキリスト、つまりメシア、救い主、神ではない。イエスは神の子であるが神ではない。皆さんのお子様が、うちの子は人間の子供なんだけど人間じゃないんじゃって言いますか。うちの子はまだ二つなんじゃけども、やんちゃだけども、もう訳がわからんけど、あれやっぱり人間じゃと、こうでしょ。イエス様はやんちゃでも訳がわからんことでもなくて、最初から完全な人間です。人であり神であるお方だから、ここで言うイエスがキリストである、つまり神の御子であるということを否定している人は、父なる神を持っていない。でも私たちこそ本物のキリスト教だというのはおかしいですよね。聖書を信じる者だというのはおかしい。御子を告白する、つまりイエスをキリストだと告白する者は御父を持っているのです。でしょうか。で、このようにキリストを通してのみ父なる神を知ることができる、ね、誰でも、まあ、イエスキリストを通して父なる神のことが分かるんです。ある人はね、神は分かるんだけども、キリストが分からん、おっしゃいます。聖書はイエス・キリストは父なる神と共に永遠から永遠までおられた方で、人類を救うため、人間を救うために神が人となって来てくださったお方だ、そう言うんです。さて、イエス・キリストは十字架にかかられる前の夜、受難日の前夜、弟子たちに言われました。弟子が聞きましたね。この時聞いたのがトマスという人です。あなたで、その父を見せてくださいという言葉に、質問に対して、あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。大胆ですね。私を見たのは父なる神を見たのだ。こんなこと誰も言えませんよ。神の子でなければ、神でなければ。ヨハネの14の7節でした。もう少し11節というところを見るとこうあります。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。父なる神は私にいてくださり、私は父との一緒なんだ、それを信じなさい。大胆ですね。こんなこと誰も言えませんよ。全知全能の神、さもなければ技によって信じなさい。イエス・キリストがなさった数々の奇跡、それを見たらなるほどと思えるようなことをなさったわけです。見えない人の目を開き、生まれながら歩けなかった人を立たせ、
ね、重い、
本当に
サラートと言われるこの感染力の強い皮膚病を患った人をさあって癒された。生まれながら聞こえなかった人が聞こえるようにし、話せなかった人を話せるようにされた。本当に死んでいた人を何人も生き返らせた。そんなことはイエス・キリストご自身以外にありません。イエスの弟子たちが歴史の中でそういうことが、この時代人たちやその長い後の歴史の中でもイエス様に用いられてそういう奇跡が起こりますが、このイエス・キリストご自身は奇跡を行う技を持っておられた。嵐を鎮め、ね、海を叱りつけることができるお方だ。私が父により、父が私におられると、私が言うのを信じなさい、さもなければ技によって信じなさい。こういうイエス様のお言葉が意味するところはどういうことでしょうか。神様の啓示、教えと技、行いはイエス・キリストとの関係の中にある。ですからイエス・キリストを抜きにしては人は神を知ることができない。また神様によらなく、父なる神によらなければイエスを知ることができないとも言える。そのことをヨハネはその手紙の中で、あなた方はもしこの誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのですと、こう言ってるんです。聖書はこのようにキリストと父なる神との間に親しい交わりがあることを教えています。と同時に聖霊とキリストとの間にも親密な関係があることを教えています。神の霊については旧約聖書もたくさん書いているんですが、弟子の中の主な弟子、使徒と呼ばれる人々はイエス・キリストがご自身の教会を罪から救い出して導くために来られてからは、このイエス・キリストを通じてのみ神の御霊を人は受けることができると固く信じていた。誰でも人がイエス・キリストを救い主と信じているなら、その人は御霊を持っているのです。また御霊を持っているから、その人はキリストを信じることができたのです。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白できない。聖霊かキリストか、そのどちらか一方だけを持っているということはありえません。両方持っているんです。片方持っている人はね、新約聖書のローマ人への手紙8章9節に、キリストの御霊を持たない人は、いいですか、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。でクリスチャンがね、宣伝を向けて教会生活もしているけど、キリスト御霊がよくわかんないです。そうですか、いや、わかんなくてもいいですよ。で、私は持ってないんでしょうか。もし持ってないなら、キリスト、あなたはキリストのものじゃありませんよ。関係なくなりますよ。いや、困ります。じゃあ持ってんですか。あ、持ってんですってどうして言えるんですか。聖書が言ってるの。自分の感覚に頼って聖霊を感じたことがないとか、意識したことがないとか、何の私は不思議印も不思議なことも経験がないんです。そんなことは関係ないんです。聖書はイエス・キリストを信じるとき聖霊は宿っていると、この前も申し上げましたが、聖書にはっきりと記していますから、自分の感覚に頼る必要はありません。自分の経験に頼る必要もありません。 自分の経験を人に押し付けることも間違いです。どこの有名な説教者が、高名な牧師が、伝道者が、私はこんな風に聖霊を受けたから、あなたもそうでありなさい。こうでなければあなたは聖霊を受けていませんというのは、聖書に反しています。聖書は、イエスを主と告白するのは聖霊によるのであり、イエスを信じる人は御霊を宿しているとはっきり言っています。その上に、いいですか、キリストの御霊をあなたがどうしても持っていないとおっしゃるんだったら、あなたはキリストと関係ありませんよということになる。ペテロがね、イエス様が十字架にかかる前の夜、足を洗ってくれました。いや、もったいないからいいです。私が洗いますと言って、その時、イエス様は何とおっしゃいましたか、ペテロ。もし私に足を洗ってもらわないんだったら、あなたと関係なくなるよ。いや、困ります。それじゃあ、もう足だけじゃなく全身洗ってください。ペテロっていうのは本当に面白いですね。そこまですることはない。足だけでいいって言った。同じことです。イエス・キリストを信じた人は聖霊が宿っていてくださる。イエス・キリストの教会を今もなお守り導いておられるのは、今日今読みましたイエスの御霊がお許しにならなかったご人格を持っていらっしゃる。イエス様がもう一人の助け主と言われたように、私はこうしようと思う、いやそっちは行っちゃいけないというご意思を持っておられる。だからお許しにならなかった。逆に言えば導きを与え、方向性を示し、助けてくださるお方、これがイエスの御霊と呼ばれている聖霊のお働きです。このお方によって歴史は大きくアジアからヨーロッパに、前はユダヤ人だけのに伝えられていた福音が世界中、異邦人にも全世界の人にも伝えられるようになった。そしてアジアからヨーロッパに全世界に広がっていた、イエスの御霊によってです。では二つ目のポイント見てみましょう。それはイエス・キリストと聖霊の関係の深さが、その聖霊の呼び名によって分かってきたわけですが、私はね、そういうことを思うと、一つの言葉を思い浮かべるんです。やはり使徒パウロが聖霊によって記した言葉です。主は御霊ですという言葉ですね。主は御霊です。イエスの御霊。とも言われ、主は御霊ですね。第二コリント三章十七節、ここはよろしければお依頼ください。第三版では349ページです。第二版、第二コリント三章十七節、お依頼になってください。後半、主にこの第3章を通して今日は残りを学びたいと思います。17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。よろしいでしょうか。で、もうここでですね、ここで一つはですね、パウロはこのイエス・キリストと聖霊のこの両者を同一のものとみなしていますね。主は
つまりイエス・キリストは
御霊です。同一。
でも、この同一視、一緒のものと見るということは、このイエス・キリストと御霊が完全に同じものというわけではありません。で、というのは、この次の主の御霊というのは、この主の霊と呼び直しているんです。この新改訳では主の御霊と同じように訳していますが、実はキリストと聖霊が同一でありながら別個の人格であることを示しています。この前ヨハネの福音書の中でイエス様の言葉で、私はもう一人の別の助け主よとおっしゃってますから、ここでもこの主は御霊です。そして主の霊のあるところには、ここで同一でありつつ別個の人格である。その理由がね、18節、次の18節を見ていきますと理解していきます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さん、今はどんな時代だと思いますか？私たち人類が、現代人が大きな一つの時代的願望を持っているんです。これ現代のこう一つの文化の表れと言ってもいいかもしれません。どんな願望ですか？変身願望です。私はこんな風に変わりたい、あんな風になりたいという願望です。それが子供の漫画とか、まあ、アニメからいろんな形で出てきます。変身、こんな今の私ではなく、もっと素晴らしい自分に変わりたい。この変身願望を叶えるのは、最高に叶えるのは聖書です。イエス・キリストです。18節はそうです。私たちを、私たちは鏡のようにイエス・キリストを映し出すんです。イエス様が鏡で私たちが映ってんじゃなくて、私が鏡、あなたが鏡で映っていらっしゃるお方はイエス様で、栄光のお姿を持っていらっしゃる。そのイエス様を私たちは鏡のように映し出しながら、栄光から栄光へと、最後は主と同じ形に姿を変えられていく変身願望が、ここでこんなに素晴らしく実現していくんです。これは夢物語ではない。単なる願望ではない。必ず実現する神様の御子イエス・キリストによる救いの保証です。クリスチャンは、この最終的な神様の約束を望みとしていただいているので、喜ぶことができる。常に喜べ。ね。いつも喜べ。いつも祈れ。胎児祈れですか。いつも喜べ。すべてのことを感謝せよ。なぜできるのか。いろんなことが途中であるけれど、辛いことあるけれども、最後の最後にイエス様と同じ形に変えられる。これはね、喜ばずにおれませんね。で、こんな風に、この、救いの完成のためにイエス・キリストと御霊は一緒に一体になって働かれる。だから同一のものという見方をしていいわけです。ところが救いに関しては聖書はどう言っているか。イエス・キリストは私たちの救いの土台です。そして生きている礎の石だと言います。そして、
しかも私たちの根っこだとも言われます。じゃあ聖霊は何でしょうか。ここにもあります。イエス・キリストの御霊として私たちの心の中に住んでくださって、日々瞬間瞬間イエス様のように姿変わりをさせてくださるために働いてくださる。イエス・キリストの救いの技を私たちに適用し、つまり当てはめ、私たち一人一人をイエス様の姿に、栄光の姿に、完成に至らせるために聖霊によってお働きになるんです。だから三味は一体同一でありつつ、単なる同一ではない別のお方である。そのことを実はまあ似たような例として、この三章の中に一つの例が挙がっています。三節、第二コリント三章三節、一緒に読める方読んでみましょうか。はい。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。ここも分かっている方はよくご存知のように、モーセがシナイ山で神様から直接書き込まれた実戒の言葉を二枚の石の板に書いたものを持って降りていきます。神の律法です。ところがそれに比べて神の手紙としてクリスチャン一人一人は石の板、モーセが石の板に書いてもらったのではなく、信じる私たち一人一人の心の板に書かれているんだ。その生ける神の御霊によって書き込まれているんだ。クリスチャンとは何か、キリストからの、キリスト様からのこの世への手紙だというんです。神様はどんな方か、キリストの心がどんな思いなのか、見せてくれ、教えてくれと、私を見てくださいとクリスチャンは言える立場。イエス様が手ずから陰気ではなく御霊によって書いてくださった。そういう自覚を持ってクリスチャンはイエス様の手紙なんだということをね、しっかりこの自覚したいものです。ここでこの御霊が私たちをこう手紙のように用いてください。まあこれがですね、この一つの共同の働きである。でも御霊と私たちとは違う。イエスと御霊が共同の働きをなさりながら、本質は一つだけどお互いに違う、そういう一つの例でもあると思います。ここにもう一つ違う例で、聖書にはありませんが例えでお話しします。今私たちは地球にいます。太陽の光、熱と光を受けています。地球は太陽によって温められますが、太陽光線によって温められていると言ってもいいです。熱源は太陽です。その運搬役をするのは光線です。熱源の太陽と光線は一緒でしょうか。一緒と言えるでしょう。普通は同じもの、同一視できます。でも太陽の本源である太陽そのものと光線とはある意味ではまた違うわけです。イエスと御霊もこのような例で、私たちは犠牲概念では及びもつかない、理解できないと言いながら、似たものとして、ああそうかと思えるんではないでしょうか。イエスの御霊と呼ばれるお方、 同時に主は御霊であるというこの二つの箇所から私たちは聖霊がどんなお方であるかということを学んできました。結論として申し上げたいんですが、この世の中には多くの霊と呼ばれるものがありますね。摩訶不思議、いろんなことを不思議なことをするものがあったり、死者の霊だとか動物だとか自然界の中にあるいろんなものの霊が言われます。山の霊、川の霊も言われたりするでしょう。得体の知れない何者かの霊であったりする場合もあります。人にたたりをもたらしたり、何かおどろおどろしい気配の中で悪いことをする、悪さをする地味猛霊の類の霊もあるでしょう。そういうもので巷はもう映像や本で溢れてるじゃないですか。この日本にどうして出版業界はそれが売れるんでしょうか。人々がそれを求めているからです。テレビの番組にはそういうオカルト的なものに人々が求めるから、視聴率があるから、高いからああいうものを流すんじゃないですか。聖書が語る霊は、今まで見てきましたようにイエスの御霊であり、三位一体の神の霊だということです。あなたが分かっても分からなくても、言ってみれば世の中を煩わしているああいうものも訳が分からないもので、誰も証明できないものです。それを受け入れながら聖書のこのような歴史の中でこのように真理を動かしてきたことを受け入れないのはいかがでしょうか。イエスの御霊は人間を罪から解放します。自由にします。17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。何の自由でしょうか。罪からの自由です。分かっちゃいるけどやめられないという罪からの自由です。神に背く罪の性質からの自由です。そして私たちを裁き滅びに至らせる悪魔からの自由です。そして罪によってもたらされる死からの自由です。そして私たちは本当に聖霊によって父なる神を愛し人を愛する、本当の意味で神に作られた自分を正しく愛する自由を与えられます。ですから御霊のあるところに自由があるというのはそういうことです。真理はあなたを自由にすると聖書は言います。イエス様は言われました。真理の御霊によって私たちは自由が与えられます。人を、まあ、ある意味では自分が本当の自分であることができる、安心できる、心が穏やかである、自信がみなぎる、アイデンティティが確立する、私が私であっていいんだと、自分はここにいていいんだということを本当に自由になり、秩序を重んじ他者との平和を保つことができる。これは自由です。人を神の御子であり、栄光に満ちたキリストの姿に最後的に完成させるほど変えてくださる働きをする霊がイエスの御霊です。このような霊が他にあるでしょうか？いいえ、ありません。これらの霊を今までの申し上げたヘンテコな霊と同じもののように錯覚しないようにしたいものです。あなたの気高い人格、神の形として作られている誇りに満ちた人間としての霊が結びつき、愛し合い、交わることができる。そして守り導かれるのは一体どの霊でしょうか。イエスの御霊ではありませんか。お祈りしましょう。 栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。この御霊を受けている兄弟姉妹、イエス・キリストを信じ心にイエスの御霊を宿している者として今置かれていることを感謝します。どうかここにおられるすべての方がイエス・キリストを十字架にかかって私の罪のために死んでよみがえってくださった神の御子救い主だと信じイエスの御霊を宿すことができますように、主の御名によってお祈りします。